最近気仙語新約聖書マタイによる福音書というのが出版され、これが大変話題になって、NHK の、 心の時代にも2回取り上げられ、大きな新聞の書評欄にも取り上げられたんですね。で、私も興味を持ってたんですが、ちょっと高いですね、6000円で、そして、CD がついてるんです。ですから見てみたいと思ったんですが、しかも気仙語って言われると自分にちょっと理解不可能かなっていう面もあって、敬遠してたんですが、最近キリスト新聞社からその気仙語新約聖書を出した山浦春次先生、お医者さんですね、のふるさとのイエスっていう題の本が出されまして、そのサブタイトルが気仙語訳聖書から見えてきたものというサブタイトルなんですね。それで早速それを読み始めてみましたら驚きましたね。このなんていうのか、今私たちが読んでいるこの新共同訳聖書っていうのは、聖書の本当に言いたいとしているところを表現してないんじゃないかっていう疑問を持つぐらい、まあいろんな部分についてですね、これはヨーロッパ的な感覚での翻訳だな、だからなかなか日本人にぴったり来ないんだっていう、そういうことを思わされたのですね。で、この山浦先生というのがなぜ気仙語訳聖書を作ろうとされたのかっていうと、まずご自分がいわゆる気仙っていうのはカタカナで気仙なんですが、岩手県に気仙沼っていうのがございますね。そちらに気仙郡っていうのがありまして、山倉先生は東京の大森で生まれになったんですが、すぐにその東北の岩手県気仙郡、おっきらい村っていうところで育たれて、ですからもう幼年時代からいわゆる私たちは気仙語っていうよりは、この気仙語っていうのは山浦先生が命名されたんです。普通には東北弁あるいはズーズー弁っていう、標準語から見るとどちらかというとバカにされる言葉ですから、そちらの出身の人が東京に就職した時にとっても恥ずかしい思いをする、周りの人をバカにするからですね。だけどこの山浦先生は根っからのカトリックの信徒でミサにも参加しているわけですけれども、ある時にイエス様もズーズー弁だったぞっていうところに気がつくんです。このガリラヤ出身で、標準語じゃないこのエルサレムですね。その証拠にイエス様が捕らえられて裁判にかけられる時にペテロが黙ってこっそりついていったんですが、見破られそうになる。それはその彼のガリラヤ弁が影響しているわけです。だから明らかに違う。イエスはズーズー弁でお話になったに違いない。そしてズーズー弁で話す者の味方をなさったはずだという、そういう見解を持つようになったんですね。そして子供の頃にですね、作文を書かされて、で学校の先生が自分の心に正直に思ったままを何でも書きなさいっていうふうに言われたもんですから、このズーズー弁でですね、表現しようとしたら文字にならないことに気がついたんです。そして先生にこの言葉どう書けばいいんですかって何度も質問したもんだから、先生が怒っちゃったんです。そんなのは日本語にないっていうね。それで彼はいわゆるズーズー弁が文字の言語ではないということに気がつくんです。それで気仙語研究を始めるんです。で、1989年って言いますから、もう今から13年前14年前に気仙語入門っていう本を出して、 それから、まあ、気仙をずっと挟ま、はまってですね、2000年には気仙語大辞典っていう、そしてその気仙語と日本語の、なんて言いますか、辞書までお作りになったんですね。そして、その準備ができてから、さて、それじゃあ、新約聖書を気仙語に訳そうと思って、マタイによる福音書から始めようとしたらいきなり最初から引っかかったんです。皆さん方もご覧ください。私も何の気にも留めてなかったんですが、あの一章の一節がですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてある。だこれをアブラハムの子っていうのを気仙語に翻訳するのは簡単なんですが、アブラハムさんの子供だった。そしたらそのアブラハムからすれば700年ぐらい後のダビデの子でもあるっていうのは、これはどういうことだっていう、これは気仙語に翻訳できないっていきなりから引っかかったんですね。それで彼は知り合いの神学学者、カトリックの神学学者の方に相談したら、やっぱりギリシャ語から翻訳しないと無理だろうっていうふうに言われて、大変なんです。彼はギリシャ語の勉強まで始めた。だけど初めの方に、書いてるんですが、今そんなにね、大層なことではありませんってもの、たくさんのいい本が出てるから、それを使えば何でもないっていうふうに言って、それでギリシャ語ではどう言ってるんだっていうのを調べて、同時に今度日本語の辞典をだーっとたくさん揃えまして、日本語のこのニュアンスの正しい表現は何かっていうのを調べたんですね。ですから大変、まあ膨大な四半世紀もかかるわけですが、それが発表されて、この2002年にこれができましたら、東北教区、カトリックの東北教区の司教さん、一番偉い方がわざわざですね、祝福ミサっていうのを、このそれを開いてくださって、そして、お祝い会が催されたんですね。でカトリックの群れではもうそれは当然ですけども、もちろんお酒も出て、それで乾杯してみんなとても楽しんだ宴会になった時に、余興で彼がじゃあ一部分をちょっと披露しましょうつって、その気仙語で新約聖書のマタイの三条の説教の部分をずっと唱えたら、そうすると会場からクスクスクスクス笑い声が出たんですね。ちょっと滑稽だっていうのでですね。だけどそれが終わって、一人のおばあさんが彼のところへやってきて、今日は本当に、まあ気仙語で言ったんですが、私うまく言えませんから、よかったって、今日初めてイエス様が分かった、これまでどうもピンとこなかったけども、今日のそれでね、とってもイエス様が近い、そしてイエス様が一緒だっていうのはすごいよく分かった、ありがとうって涙ながらにおばあさんが言ってくれたんだそうです。それで彼も大変感激するんですね。で今日の中心の聖書がガラテヤの信徒への手紙の6章で、そして今日の主日の主題がキリストの心っていうことなんですが、そこでこのまあパウロの倫理的な勧めが今日の箇所なんですが、6章の1節の兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。という、この6章の1節は、その少し前の5章の13節と対応してるんだ。この13節も兄弟たちっていう呼びかけで始まってですね、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。これの別の言い方 ちょうどこれに対応している。そして6章の2節の互いに重荷を負い担いなさい、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです、いう、これが5章の14節、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです、というこれに、つまりちゃんと6章の2節、そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのですというふうにあります。だからそれはキリストの律法を全うするということは隣人を自分のように愛しなさいということなんだということなんですが、ここで私はまた山浦先生の本のところに戻るんです。この愛という言葉をこの翻訳するのに一番困ったというふうに言ってらっしゃるんですね。愛という言葉も気仙語にはなりにくい言葉である。キリスト教は愛の宗教だという福音書でも愛は大活躍する。我々も教会で愛については耳にタコができるほど聞かされる。それでも愛は気仙語にはしにくい言葉だ。気仙語に愛はないんですね。つまり、これに当たる言葉っていうのは惚れるっていう言葉だった、好きになるっていう言葉じゃないかと。しかもこの東北の人、男性たちはほとんどがそうだろうと、そのお前を愛してるよなんていうことは生まれていっても言ったことないだろうと、自分長年連れ添った奥さんだってそんなこと言えるかっていう、そういう感覚があるんじゃないかと。だからその惚れてるよ、好きだよっていう、そういう感覚抜きに愛っていう言葉は使えないはずだ。それで山浦先生はですね、聖書でこの英語のラブを愛と訳したのが間違いだというふうに言ってらっしゃるんです。それで日本語の大辞典、なんか小学館で膨大な分厚い大辞典が出てるそうですが、それに愛についてざーっと詳しく出てるんですね。それが外来語愛を翻訳した言葉っていうのは3番目ぐらいにあるんです。で、もともとは対象となるのは人、動植物、物事など様々であるが、対象への自己本位的な感情や行為を表すことが多く、精神作用にとどまらない点が思うと大きく異なる。また人に対して使う場合は、目上から目下へ、強者から弱者へという傾向が著しかった。だからこの彼はですね、織田信長が森蘭丸っていう小姓を愛したっていう、これは通じるけれども、それを森蘭丸も同じように織田信長を愛したっていうふうには使わない。明らかに上から下へなんだというわけですね。そしてそれをだから、特に真面目な青年が聖書を読んでキリスト教に近づいて引っかかるのは、多分あなたの敵を愛しなさいっていう言葉じゃないかと。これはどう考えてもですね、愛するっていうのは好きになるっていうことだから、しかし敵っていうのは好きになれないものが敵なんだから、それを好きになれって言ったってそれは無理だと。それでこれはとても自分にはできないなと思って、自分を責める人はそれで引き下がるし、批判的な人は定義もしないことをこんな風に言うなんて、なんてキリスト教は偽善的な宗教だっつって去るだろうというわけですが、それで、彼はアガペっていうギリシャ語をもう一度当たるわけです。そして元々の言葉は何だというふうに当たってみたときに、彼はキリシタン時代の長崎で使われてた聖書の言葉でが、この愛っていう言葉をお大事にというふうに訳してあった。これがぴったりだというわけです。この愛するっていうふうに訳した、それはしかもヨーロッパからね、英語からこう翻訳して、それで愛するっていうふうにするから、これは明治中期以後の外来語だというふうに辞典にも載ってるんだそうです。だから日本人として使い慣れない 当たり前なんだと、もう愛してるよなんていうのは言いにくいっていうのはですね。だからこれはお大事にっていうふうに訳すこと、そうすれば自分を大事にするようにあなたの隣人を大事にしなさいというふうに言えるんじゃないかと、今日の箇所で言えばですね。そして、敵を愛せよっていうこともちょうど上杉謙信が織田信長のがその塩で困ってる織田信長の領主のためっていう時に、まあ、有名な話ありますね。塩を送った、これは敵なんだけれども、でも愛してるはずはないと思う、好きになってるはずはないと思うけれども、大事にしたんだという、そういう面でうなずけるじゃないかと。そうすると好きにならなくてもいいから大事にしなさいっていうふうに言われるとストンと落ちるではないかっていうふうに書いてある。万事がこれなんです。ですから私もほとんど一冊読んでしまったんですけれども、なんか読み終わるとワクワクした感じになるんですよ。なんかおばあさんがとっても感激したっていうのはわかるよ。そしてイエスの時代の背景もとっても鋭く突っ込んでですね、どういう中でイエス様が言われたかっていうところとつながってくるとですね、本当に生き生きとつながってきます。だからそうするとなんだこの新共同訳はって、私は時々日本語としてこれ変だなっていうふうに思ったことがしばしばあるわけですけれども、まあ早いところまた日本語として我々が使う日本語としての聖書の翻訳がなされてほしいなっていうふうに思ったぐらいですね。だけどその一番大事なことは、だから聖書のこう書かれている言葉にあんまりとらわれないで、やっぱり一番言わんとしているところを受け止めるっていうことなんだと。そうするとキリストの心は一人一人を本当に大事にしてくださってるっていうことではないか。だからそのように私たちも大事にする、自分を大事にし隣人を大事にする。今日の旧約のダビデが自分の命を狙っているサウルを大事にした、それはやはり神が約束された方だからっていう部分で立ち入らなかった。そのようにだから私たち一人一人も神様によってとっても大事にされている。だから私たちもできる限りいろんな人を大事にしていこう、これがキリストの心なのではないでしょうか。祈ります。聖なる神様、今日も礼拝にお招きくださってありがとうございました。私たちはともすると自分で勝手にこれはダメだと諦めたり、あるいは人に見切りをつけて見限ったりしがちでございました。しかしあなたは決してどんな人も見限ることはなさいませんし、常に大事にしていてくださいます。私たちが本当にあなたのこの愛をしっかりと受け止めて、この週も歩み、小さなことを大事にすることを通してまた大きな喜びが与えられることを経験させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。